Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。本当に暑い毎日が続きますが、いかがお過ごしですか。8月の西宮徹底解剖はノーベル賞と西宮から世界を知ると題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、いやいや、ノーベル賞と西宮ってとっても近いんですね、こうやって考えると。
そうなんですよね。はい、まあ、なんて言ったって、日本人が最初にノーベル賞を取った湯川秀樹博士、
はい、
その受賞の理由というのは、中間子論というね、その着想された、それが世界的に認められたんですが、この研究をなさった時は西宮時代なんですよね。苦楽園在住時代、だから、西宮でそのノーベル賞の、理由となったひらめきが生まれたということなんですよね。
ちょっと誇らしいですね、これは。
当時苦楽園というのはね、やっぱ文化人がたくさん住んでいて、やっぱ非常にいい住宅街だったことはありますけれどもね。でもやっぱり、なかなかその着想が生まれるまではいろいろ苦しみがあったようですけどね。ある時パッとひらめいたんだそうです。
そういうものなんですか。
やっぱり坂道なんかこう歩いてる時に、パッと坂を越えた時に思いつくとか、本当にそういうことあるみたいですね。
なんかやっぱり、じゃあそういう意味では、ちょっとこうアップダウンのある苦楽園のあたりっていうのは、とても良かったんでしょうか。
毎日散歩されてたんですよ。
あ、そうなんですか。で、
見晴らしがすごくいいとこ、いつも散歩されてて、歩きながら考えてはったみたいですね。私もだいたい歩きながら、そんな物理学は考えてありませんけどね、いろんな、どんな舞台を作ろうかとか、いつも歩きながら考えますから。
なんかその歩くっていうことと連動させると、こうなんかリズミカルにいろんなものが出てきたりとかってこと
になるんですか。私はそう思うんですけどね。そうじゃないっていう人もいるけど、私はそうですね。
机の前にじーっと座ってというよりは、なんかしながら、歩きながら、
もちろん、ドライブ好きな人は車乗りながらとかね、いろいろあるでしょうけども、歩きながらっていうのは、でも昔から一番こう人間のそういう思考に合ってるんじゃないですか。
じゃあ湯川博士も歩きながら考えてらしたってこともいっぱいあるのかなというところなんですが、さあ1回目の今日はですね、西宮湯川記念賞と苦楽の園ということでお話を伺うんですが、苦楽の園、苦楽園ということですか、これは。
そうなんですが、これは湯川秀樹の奥さん、湯川澄さんが、後に自伝を書かれてね、そのタイトルが苦楽の園っていう。で、多分それはもちろん苦しみ楽しみいろんなことが入ってるんだけど、やっぱ苦楽に住んでたということがちょっとタイトルの着想になったと思いますけどね。
なるほどね。
それほど夫婦にとって苦楽に思い出が深いところで、湯川さんが大学退官する日に記者会見で、一番思い出深かった時代は苦楽時代ってはっきり言ってるんですよね。
そうなんですか。
よっぽどだから思い出の深い時だったんですね。
そのノーベル賞を受賞なさるその元の理論が生まれたということでも、大変ね、思い出深い地ではあるんでしょうけれども、
非常に充実した時代だったんでしょうね。
で、その西宮湯川記念賞というのは、つまりこの湯川先生を顕彰してという形で、そういう賞も贈られるようになってきたということなんですが、
これは昭和60年ね、1985年に湯川秀樹の文科生が、苦楽園小学校の校庭にですね、中間子論誕生記念碑っていうのを作ったんですね。モニュメント、それをきっかけにして、翌年からですね、湯川記念賞っていうのができたんですけれども、これは将来有望な理論物理学の研究家に与える賞なんですよね。湯川さんが理論物理学者でしたから、だから若い方が取られてるわけで、将来この中からまたノーベル賞を取るような方も出てくるであろうと思いますけどね。
楽しみですね、それはね。本当に若い方ということなんで、今このちょっと受賞者の一覧表っていうのを拝見してるんですけれども、なんかまだまだそのね、 東京大学教養学部助教授の米谷さんとおっしゃるんでしょうか、先生が、昭和61年第1回の受賞者でいらっしゃるんですけれども、
だからまだ研究生とかね、
そうですね、教授、助教授、
准教授、
そういう方が多いですよね、講師、まだまだこれからという方々が本当に取ってらっしゃるというのは、
ただね、こういうのは積み重ねて賞を取るもんじゃなくて、理論物理学なんていうのは結構若い時にもう成果が出てるんですよね、それ認められるの時間かかるわけなんで、
なるほど、
実はもうこの年代ぐらいでひらめいたことで将来取る可能性はあるんですけどね、そこには運もあるでしょうけどね、
ねえ、ということで、西宮の、その、こういう湯川記念賞っていうものが、今後またここからノーベル賞の、受賞者が出たらもっともっとクローズアップされると思うんですけれども、西宮にお住まいの方でもなかなかこの西宮湯川記念賞っていうのがあるというのをご存じない方もいらっしゃるんで、この機会にぜひこういう賞がね、いろんな素晴らしい将来ある人たちに贈られているっていう、また何かいろんな形で応援してるっていうことをぜひぜひね、心に留めていただきたいですね。
全国に向けてやっぱり何度でも発信した方がいいですね、もったいないですよね。
そうですね、でまたその他にも、西宮湯川記念子ども科学教室とかというような催しも、これこそその本当に西宮の子どもたちに科学に親しんでもらい、科学する心を育てるために実施するということで、19回目が、この9月の10日、そして11日土曜日曜、西宮市立総合教育センターで行われるようです
けど。これは実際に科学の実験をするわけでしょうね。だからやっぱり生でそういうライブでそういう感覚を楽しむというのが、将来の研究者を育てるということなんでしょうけれどもね。
そうですね、その本当に着想っていうのは本当にちっちゃい子どもさんというか若いね、そういう方たちの中にもいっぱいあるんでしょうから、それをこう本当にバックアップしていくっていう、こういう子ども科学教室っていうのも、ぜひ皆さんに参加していただきたいなというところですよね、さあ、そして西宮湯川記念賞の贈呈式というのも、これも今年の12月3日にフレンテホールで行われるっていうのがもう決まっているようでございますので、
40歳未満の研究者に与えられるんですけど、賞金50万って出てますね。すぐお金に目がいってしまうんだけども、
でもやっぱり研究っていうのはすごくお金がかかるとか ね、本当に時間とお金をかけてっていうことになると思うので、こういった賞金が与えられるっていうのも、いろんな意味でのサポートにはなりますよね。
そうですね、
いやー、なんかこういうことが本当に西宮で行われてるんだっていうことは私ももう知りませんで、本当ごめんなさいというところなんですけれども、
西宮市が出してる賞の中でもね、一番ブランド化されてるというか、割とこう水準の高いもんですよね。
ですね、で西宮湯川記念子ども課外教室、未来の科学者たちへ、これは第18回目に今年なるそうですが、12月頃に、これは苦楽園小学校で、
そうなんですよね、湯川秀樹が住んでいた苦楽園のこの小学校、モニュメントの立ったところですけど、そこで行われるんですよね。
西宮湯川記念賞を受賞なさった方が、こうやって子どもたちに向けて、いろいろ講演をしてくださるということで、
子どもたちと物理学者が直に触れ合うというか、話をする機会だということですけどもね、
これはすごいことですよね。そして西宮湯川記念科学セミナー、これが今回20回目になるそうですが、今年の12月の3日の土曜日、そして10日の土曜日、こちらもフレンテホールで開かれる。
これはかなりもう有名な学者の方を呼んでるわけですよね。だから今まででも小柴正俊さんとか増川俊秀さんみたいにノーベル賞取られた方、こういうふうな方も講演に来られてるんですよね。
すごいことですね。
そうなんですよね。
しかもノーベル賞取るずっと前にではなくて、取られた後に、
だからそういう方に声かけてもすぐ来てくれるということが、それだけ賞に権威が出てきてるってことなんですけれども、
そうですね、いやいや、これもぜひぜひ、なんか科学なんて難しい、分からない、物理は苦手だったっていう方も多いかもしれませんけれども、やっぱりお話を聞いてみると、なんかとても興味の持てる面白い、分野ですよね。
ちょっと別件ですけど、神戸に 理化学研究所がありますよね、はい、あそこであの網膜の再生医療した、はい、高橋正也さんという女性がいますけど、はい、あの方の講演をこの前聞いたんだけど、もう100人聞いたら100人が分かる講演でしたね。
そうなんですか。
だからね、あむちゃくちゃ頭の人はね、
はい、
本当に分かるように喋りますね。
あ、そうなんですか、うん、
すごく庶民的だし、
あの黄斑変性症のね、うん、そうそう、あの治療とかっていうことで、目をやりになってる方ですよね。
まずね、あの、はい、目という網膜がね、どんなに美しいかってところから始めるんですよ、うん、
へ、
なんかもう宝石のように美しいってね、そこから入って、はい、という何の話かと思ったら、
はい、
で iPS って何なのかっていうのは、私生まれて初めて何言ってるか分かりましたね
そうなんですか。
だからやっぱりね、はい、ああいう本当に頭の人はね、分かるように喋ってくれるんですね、まあ、完全に分かってるからでしょうけどね。
あ、確かにそうですよね。
僕らやっぱりこう難しそうに喋る人間っていうのは、いやいや、自分は分かっていないから
なんですけど、ね、そんなことないですけど、で聞いてる人たちがどこが分からないのかなっていうことも踏まえた上で、そこも分かるようにちゃんとお話しくださるってことなんですね。いや、それってでもすごいことですよね、う
ん、だから多分この科学セミナーに呼んでる先生方も、うん、これ多分分かりやすく喋る方が結構多いと思いますね。
あ、
それは、
うん、じゃあ、いやいや、もう苦手なんですっていうふうに尻込みしないで、うん、ぜひ皆さんこれをきっかけにですね、うん、科学とか物理とかっていうのにもっともっと親しんでいただければいいなと思います、
ね。
うん、
まあ、あの学会での講演じゃないですからね、
はい、
一般市民に向けた講演ですから、
うん、
多分分かりやすく喋っていただけると思うんです。
そうなんですか。そして、まあ本当にあの今ね、いろいろとちょっとご紹介していますけれども、うん、西宮湯川記念、理論物理学ワークショップというのも、う
ん、いろんなことしてますね。
10月の17日の月曜日から11月の18日の金曜日まで、これは京都大学基礎物理学研究所湯川記念館パナソニック国際交流ホールというところで、まあ、あの専門家をこちらは対象に、まあ、若手研究者を、ね、もっともっといろいろ奨励していこうということで開かれるようですけれども、
パナソニック国際交流ホールということですけど、パナソニックというのは松下電機のことですよね、
昔、
まあ、松下幸之助さんも西宮市民でしたから、まあ、そういうところで全部つながってるって言えますよね。
あ、なるほどね、だから本当にあの西宮っていうのは、そういうあの素晴らしい方たちをいろいろ生んでる町なんだっていうことをここでまた改めて、
本当にね、
まあ、あの本当に今回は3回にわたって、まあ、4回目ももちろんなんですけれども、あのいろんな分野のノーベル賞と関わった西宮ということで、うん、その切り口でお届けしているんですが、西宮から世界を知る、
うん、まあ、でも30年経ったんですね、湯川記念賞っていうのもね、
はい、
なかなかの蓄積だと思いますけれどもね、そういう意味では、うん、
まあ、あの本当になかなか湯川先生のこの辺りのところっていうのはどういうものなのかなっていうのが全体的にあんまりよう分からへん分野なんですけど、まあ、
ちょっと調べてみたんですけど、
はい、
湯川博士はまあ昭和8年から苦楽園に住んでるんですよ、はい、それまで大阪市内にいたんですけどね、はい、あの湯川胃腸病院ってよく新聞に宣伝が出てますよね、
うん、
それまであそこにいたんですよね。
ほ
う、あそこに養子に入られたわけだから、
うんうん、
そこからあの空気のいい2所目に移ってきて、昭和8年から7年間ぐらいの研究、それが一番まあ充実した時代なんですよ。その時中間知能も生まれてるんですけど、
で
その後甲子園口に移られてね、
うん、
しばらくいられましたけども、だから西宮結構長くいらしたんですけどもね、
うん、
でその苦楽園時代のことを書かれたエッセイが、まあ、旅人っていう有名な本があるんですけどもね、そこにあのいろんなことが出てます。
それ湯川秀樹さんご自身がお書きになったエッセイということですか。
それ読むとね、当時の苦楽園がよくわかります。げんこつホテルっていうなんか建物があったとか、それからなんかいろんな大きな池があったとかですね、まあ、もともと温泉があっていろんな保養施設がありましたからね、それであの有名人がいっぱいやってきたんですよ。特にあの朝日新聞の副社長で下村海南ってね、これあの昭和20年8月15日の玉音放送、昭和天皇の戦争終結宣言、はい、あの文章を書いた人なんですよ。あの方も苦楽園長いよりいたんですよね。
そうなんですか。
そういう大変有名人が多かったんですけどね、
うん、
だからまあ西宮の高台の文化サロンみたいなところになったんだけど、その時代のことはね、よくあの旅人を読むと分かります、
は
あ、ところが昭和13年の阪神大水害で温泉のね源が途絶えてしまうんですよ、
はい、
出なくなってしまうんですよね。
あらら、
それでまあいわゆる観光地としての苦楽園はもう終わって、まあ、あとは純粋に住宅街になるんですけどもね、
げんこつホテルなんていうのはね、うん、マリンにも出てきましたけれども、うん、あの大谷さんの別邸だったっていうところですよね、
うん、はい、そうなんですよ ね,
ねえ。
それからまああのあの頃はそうですよね、あの、なんて言いますか、あの今と違って見晴らしもね、うん、あのもっと海が近く見えたと思いますけどもね、
はあ、
だから湯川一家いつもあの夕食の後窓からこう機械の阪神電車とか国鉄今の JR の、 あの明かりを眺めてたっていうのが書かれてますけどもね、
はあ、
やっぱりこう見晴らしがいいっていうのが何かこうなんか全体俯瞰するっていうかそういうところにつながったんじゃないかなと思うんですけどね私は、
うん、
はっとこうひらめいたみたいですから、
はあ、うん、やっぱりそのどこに住まいを定めるか、うんうんとか、うんうん、そういうことっていうのはやっぱりすごく大事なことというか、うん、その後の人生にいろいろな、うん、あのね、
まあ、人によります
ね、影響があるのかなと思いますが、
まあ、関東なんて人はもう一生毎日同じコースを散歩して、
は
あ、死ぬまで全く生活変えなかった人いますけどね、はあ、まあ、そういうタイプの人いますけど、うん、やっぱり科学者っていうのはどうなんでしょうね、ある時にパッと発想の転換がいりますから、
うん、
あの理論的な積み重ねではなくて飛躍する瞬間がいるからね、うん、そういう意味で環境の変化っていうのはやっぱりある程度ものを言うでしょうね、やっぱり、うん、
でもまあそのね、うん、元になる理論が苦楽園時代に生まれたと、
うん
うん、そうなんですね、あのその奥様の須美さんがお書きになった自伝っていうのの中にも、うんうん、その当時のことっていうのは
細かく出てます、
細かく出てるわけです、う
ん、当時やっぱり子供さんが生まれて赤ちゃんですから、うん、泣きますからね、
はい、
夜中にわーっと泣くとやっぱ研究の妨げになるので、もう会わせるためにそのベランダに出たりとかね、そういうことを苦労したみたいですけどね、まあ、だからまあ良妻賢母だったということなんでしょうけどもね、それはすごく、
じゃあそういう苦楽も
そうそう
含めての苦楽のその
そうなんですよ
というタイトルの本なんですね、
うんうん、そうなんですよね、それでまああの戦後ね、あのアメリカへ大学行かれて、
はい、
そこであのアインシュタインと出会うんですよね、湯川さんが、うん、それでものすごいアインシュタインはですね、まあ、自分の着想に起源がある原子爆弾、あれが日本に落ちたってことを本当に申し訳なかったって湯川さんに謝るんですよ、まあ、日本人を代表して湯川さんに謝るんですよね、
はあ、
アインシュタインはだからあのナチスを早くやっつけなきゃいけないためにアメリカに原子爆弾を作らせてしまったんだけども、うん、それがまさか日本人に使われると思ってなかったっていう、まあ、言い訳できる、まあ、本気でしょうけどもね、うん、そういうことを言ったみたいですけどね、
はあ、まあ、科学というのは、うん、あの平和のためにいろいろ考えられているものが、うん、でもそうやってちょっと一歩間違うといろんな形で、
いやもうその代表が、まあ、ある意味ではノーベルですよね、
うん、
ダイナマイトの発明ということ で、
そうです、ね、
亡くなるときノーベルはもう世界の新聞が世界一たくさんの人を殺す兵器を作った男って書かれたりしてるんだから、そういうことに対する思いもあってノーベル賞創設につながったようですけどね、
あそうなんですか、
そうなんですよね、
まあ、じゃあそうやってその巨万の富を、うんうん、持ったその原因がそういうことだったから申し訳ないなということもあ
ったでしょうね、
ということもあるんですかね、
ただね皮肉なことに科学の発達というのは、
はい、
やっぱりね軍事需要が一番早いんですよね、これはあの怖いことですけど、インターネットだって軍事目的から始まってるんですよね、これは不幸なことだけど、
いわゆる情報収集だったりとかっていうことですかね、
そうなんですよね、
まあ、未だにねそういうものがいろいろこうね、うん、使われたりとかっていうこともある、
ここが一番の課題ですよね、これを平和利用にいかに切り替えていくか、
プラスの面と全てのことはね、うん、マイナスの面両方持ってるんでしょうけれども、うん、
それで結局戦後の湯川博士はですね、うん、まあ、研究よりもむしろもう平和運動ばっかりやってましたよね、
うん、
ほとんど後半生は平和運動でしたよね、大体は、はい、あの世界連邦っていう運動ばかりしてましたよね、
うん、やっぱりなかなか難しい側面が、
うん、
物事にはまあ多分二面性
というのがあるんでしょうけど、その
頃はまああ
の産学共同言ったって言葉今みたいにあんまり言わずに、
はい、
やっぱり科学っていうのは人類の将来に役立つもんという割とロマンチックでしたから、
うん、
最近はちょっとね何でも産学共同で外国に負けないために研究開発っていうちょっと世知辛いですよね、
うん、
私の意味では文化系の人間なんていうのはもうねなかなか奨学金も出にくくなってるんですよね、
そうなんですか、
やっぱり理科系ばかりになってきてますよね今、そういう意味では
あのなんか結果が
パンと出ると、
出ると、
うん、クラブ部活でもブラスバンドを除けばもう大会系ばっかりにお金出ますよね、やっぱり成果が出しやすいですからね、 数字で出ますからね。
なるほどね、うん、じゃあぜひノーベル文学賞村上春樹さんに取っていただいたら、うん、文化系の方にもバーンとこうスポットライトが当たるのかななんて思うんですが、うん、
それから湯川秀樹の伝記を読んだら湯川秀樹がいかに読書家で、うん、もう科学以上にですね、はい、中国思想とか文学とか好きだったこと分かりますよ、うん、本当はノーベル賞を取るためにもそういう研究した方がいいんですがね。
そう、理系だけではなくて、うん、その文系的なものも、うんうん、でさっき先生おっしゃってくださったみたいに、その分かりやすく話すとかね、うん、そういろんなまあ講演もなさるわけですけれども、そういう時っていうのはやっぱり本当にそのどういう言葉を選ぶかとか、うん、どういう組み立てで話すかみたいなことっていうのも含めて、うん、やっぱりそういうトップに立つ方っていうのはね、うん、多分そういう才能もお持ちだと思うので、もうちょっと文系の方にもいろいろとスポット当てていただきたいですね、
うん、まあ、やっぱり人間としてトータルな魅力ですよね、うん、そういうんですけどもね。
そうですよね、まあ、本当にぜひご本人のエッセイもお読みいただきたいですし、湯川澄さんの辞典、苦楽の園、これもぜひご覧いただくと、お読みいただくと、なんとなくその苦楽園時代からね、その本当にノーベル賞につながるそのあたりのところを、
それからね、ちょうどね、谷崎潤一のささやきの時代と同じ時代なんですよ。で、阪神大水害も出てくるし、ね、苦楽園のすごい洪水の描写もありますし、はい、それから、まあ、戦前から阪神館が非常にいい住宅街だったことも分かりますし、その当時のことね、笹山駅と一緒に読み比べると面白いですよ。
なるほどね。
小説家の見た阪神館とね、科学者が見た阪神館。
来週はそのノーベル文学賞候補となった作家たちということでお話をいただくんですが、ここにその谷崎潤一郎さんも登場してくるらしいですね。
来週、いや、まあ、ノーベル文学賞に最初にノミネートされたのがね、はい、小説家が谷崎潤一郎でしたから。
はあ、うん、なるほどね。じゃあその辺もリンクしてると。
今年生誕130年かな、なりますけどもね。
そこのあたりはまた来週詳しくいろいろとお話を伺いたいと思います、はいはい、というところでここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
日本人で最初のノーベル賞を取った湯川秀樹博士の奥さん、はい、須美さんの自叙伝、自伝の本のタイトルですね、
はい、
何という本だったでしょうかという、これが今週クイズです。
はい、もう何度も出てきたのでお分かりいただけてるかなと思うんですが、当時お住まいだったところにね、ちょっと
ヒントが
プラスしていただくとっていう感じですよね、はい、湯川澄さんの自伝のタイトルをお答えください。これが今週の問題でございます。来週、再来週の問題のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ今月はノーベル賞と西宮から世界を知ると題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしておりますが、その1回目、西宮湯川記念賞と苦楽の園ということで今日はお話をいろいろ伺いました。まあ本当に西宮に湯川記念賞という賞があって、で若い研究者の方が毎年選ばれて、でまたその講演もいろんなところで西宮市内でねやってくださってるというお話をしましたが、ぜひこれをきっかけにちょっとその辺のところにも参加していただいたりしたいですね。
そうね、やっぱりこう全国にもっともっと知られてほしい賞ですね、これは。そのためにも市民がよく知ってほしいなと思います、
はい、そして苦楽園小学校の校庭に記念碑が立っているというね、それは割とこう行ったら見せていただけたりするんですかね。
見せていただけると思いますよ、
それは。そうですか、
大丈夫だと思います。
じゃあそれもぜひぜひ困難が立ってるというのも、ね、西宮に友達が訪ねてきたりしたら、こんなんあんねんということでまた広めていただけたらなと思います、
ね、今鈴宮春日の憂鬱ってね、はい、小説とか漫画になってる、あれが舞台があの辺りだっていうんでみんな見に来てるらしいんですけど、
はい、
そのついででもいいから、はい、ぜひこの湯川秀樹さんのモニュメント見てほしいですね。
そうですね、いや、まあ、今回は、その湯川博士のお話で、で来週はノーベル文学賞の話、で、まあ、そもそもノーベルっ 賞ってどんな、うん、みたいなことから、うんうん、今年村上春樹さんは取れるのだろうかみたいなことにはいやいやここからずっとねお話がつながっていくわけなんですね、
まあ、毎年言ってますけど ね、
だから、はい、ねえでもまあこうやってあの本当に西宮とノーベル賞というのはもう本当になんか距離があるような感じがしましたけれども、うん、本当はすごい近い、
うん、まあ、私の出た中学高校の先輩でもね、
はい、
もう一息で亡くなった方がいるんですけどね。
そうなんですか。
それまた後にお話したいと思いますけれどもね、
はい、
まあ、でも運もありますよね、ある程度これはなかなか。
確かにそうですね、そしてあの最初の方に先生がおっしゃってくださったみたいに、うん、そういう理論を打ち立ててから、うん、それが認められて受賞につながるまでに、うん、結構長い、うん、こう時間がかかるっていうケースもあると。
だからもうその30年も40年前に、ね、発見した成果で取った頃に亡くなってしまった意味がないので、うん、やっぱり長生きもある程度いりますよね。
そうですよね、亡くなられた方にはこれは送られないということ で、ね、ご存命中にとにかく手にしていただかないといけないという、
うん、
であの素敵なダンスを踊ったり椅子にサインをしたりもう我々も随分あの、ね、いろんな報道などでノーベル賞を受賞したらどういう受賞式があって、あとどんなパーティーがあるかというのは随分とあのインフォメーションが入ってきましたけれども、ちょっと特別な賞ですね。ああいうのも見ても
そうですね、
うん、
あ川端康成とかあんな人がね本当にあんなダンスとかしたんでしょうかね。なんかそう思えないんだけどね。
でもあれはなんか受賞者は全て、うん、なさるんですかね、
うん、一応そういうことになってんでしょうけど
ね。
湯川秀樹さんはあの、ね、奥さんがあの日本舞踊を待ったんですよね、受賞式で。
そうなんですか。
湯川さんが歌いか長唄かなんか自分で歌って、
はい、
奥さんが扇子を持って踊ったっていうのが話題になりました。
あ、そうなんですか、はい。うん、まあ、あの今日いろいろと西宮由香記念科学セミナーとかいろんなのがありますよって申し上げましたけれども、その詳細はあの今後の市政ニュースやホームページをチェックしていただきますとあの詳しく載っておりますので、ぜひこれを機会にですねいろんなことに興味を持ってぜひ生のお話を、難しいんちゃうかなと思わずに、すごい人はお話もすごい分かりやすいっていうのがね、はい、今日のお話からもね分かられたと思うので、ぜひなんか足を運んでいただきたいなと思いますね。さあということで、来週はノーベル文学賞候補となった作家たち、この中にも西宮ゆかりの人がたくさん出てまいりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ということで、8月の西宮徹底解剖はノーベル賞と西宮から世界を知ると題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。ということで、じゃあ先生、来週もぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日の西の宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。